前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、新年度始まりました。那覇市議会は、令和4年度の一般会計等々予算も決めたところですが、早速ですね、補正予算と含めた臨時議会、4月の後半に予定をしております。そちらもご注目ください。さて、今回の前向きの議会劇場、ゲストです。ノンフィクションライターの藤井誠二さんです。藤井さん、はい、よろしくお願いします。
どうも。
はい、
どうもご無沙汰です。
ご無沙汰、10年ぶりぐらいですよ、ね、
そのぐらいですね。当時はなんかね、いろんな方にお会いして、勉強したというかですね、まあ、学ぼうということでいろんな人に会っていて、まあ、そういう日々を送ってましたね。なんかその一人が、まあ、前向きさんだったという、
もう議員になってましたよね。
もちろんもちろん、
そういえばこんなきっかけで、出会ったなということをさっき思い出しながらね、思い出し話もしながら、再会を、喜んでいるところです、
はい。ありがとうございます。
はい、ご活躍で藤井さん、最近のところで言えば、皆さん、琉球新報でも、はい、連載がありました。
はい、3年続きましたね。はい。
沖縄人物語。
はい。
はい。
という本に、本当はタイトルは藤井誠二の沖縄人物語だったんですけど、はい、単行本を去年の12月、あ、じゃあ今年の1月か、にしまして、タイトルを沖縄人物語というふうに、まあ、写真家のジャン松本さんと、はい、まあ、共作というふうにして、で、まあ、記事はもちろんのこと、書き下ろしが10本。
お
から、ジャンさんの取り下ろしが40枚。から、他の雑誌から持ってきた記事も入れれば、まあ、全部で50人ぐらいかな。
はい。
入ってます。はい、はい。なかなか読め、一本はそんな長くないんですけど、結構、読み応えがあると思いますし。
そうですね。はい、まあ、写真も楽しめますし。
そうですね。
はい。
はい、
この横長の本で話、久しぶりに。
それは、最初がそういうイメージだったんですよ。
手にしたので、
はい、
書店でね、手に取ることができますので、はい、ぜひ、手に取ってご覧、ご購入いただきたいですね。
は
い、
ちなみに、アマゾンでは販売してませんので。
マジですか。
はい。琉球新報の方針らしくて。
へ
ぇ、なので、お近くの書店で買っていただくか、はい、注文ですね。注文をしていただくか、のが一番いいかな。だから、アマゾンではね、はい、だから、フル音扱いで、定価じゃないや、売り値が6000円とか7000円ついてるんですよ。
おお、
そう。
なるほど。
そんな現象が、不思議な現象が起きちゃっていて、ね、
うん、
なんか発売まだ3ヶ月目なのに。
定価が1870円、
ね、そうそうそう、
3倍、
3倍以上になってますから今。
いやいや、貴重な一冊ということで、はい、もう見かけたらすぐね、手に取らないと損なので、ね、
注文が一番いいと思います。
なるほどですね。はい、はい、まあ、こういった最近の活動の話と、あと藤井さんが沖縄をどう見てるのかといいますかね。私もいろいろと沖縄のことについて藤井さんから取材を受けたりはするんですけど、
はいはい、
逆にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、藤井さん、もちろんご存知の方多いと思うんですけども、大体メインのテーマっていうのかな、まあ、沖縄に限らず、
はい、
どういったこと、
まあ、僕の最初は割と若い頃からこういったノンフィクションを書いてまして、
うん、
最初は学校問題とか、
はい、
教育問題から入っていって、
うん、
それからあと事件ですね、
うん、
少年事件とか、
はい、
あるいはその、まあ、成人の事件とかから入っていって、その中でも特に、だんだんその犯罪被害者とか、犯罪被害者遺族の方に、
うん、
行ったり、
うん、
でそのと、まあ、並行していろんなテーマやりますよね、うん、まあ、最近ではだから例えば外国ルーツの、日本で生まれた、
うん、
子供の話とか、それから、まあ、沖縄もそうですし、うん、まあ、いろんなテーマをこう並行してやってる感じで、うん、だから沖縄に関しては、 これ入れて4冊目ですね。
ああ、なるほど、
はい、で今年もあとこれ、沖縄で書いてきた日記があるんですけど、日記をだいぶ加筆したのが5月に出て、その後あの玉城デニー知事の青春、青春ですよ、
青春、
玉城デニーの春なんか違う本みたいですけど、青春期をあのノンフィクションで、書いてまして、彼の同級生とか親戚全員会いました、そう、だ1歳2歳の頃からデニーさん知ってる人とか、
はー、
もう本当に全部会いまして、この2年間ぐらいずっとやってましたからね。
あ、そうですか、
これはだからずっと日記にも秘密にして書いてなかったんですけど、あんまり、まあ、今もうそろそろいいかなと思って解禁して。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、デニー知事、まあ、デニーさん、なんか今も青春な感じがね、いつまでも若々しいイメージがあるんですけど、
ノリはそんな感じです、
まあ、私の世代でまではかな、玉城デニーさんがね、タレント活動してるのは覚えてるんですけども、最近の人はね、
そうですね、あの人が元、有名なラジオ番組の人気パーソナリティだったってこととか、まあ、その前は音楽事務所のマネージャーだったりとか、でその前はロック、沖縄ロックのボーカリストだったりとか、それから、インテリア、内装の仕事の営業をしたりとか、あるいは自分で貼ったりとか。もしていたし、タレント活動もしてましたからね、だからいろんな仕事をしていて、で、沖縄市長選騒動に巻き込まれて出る出ないで、で出なかったんですけど、で出るって書かれちゃって、でそこからなんか彼が一回リセットして、そこから那覇市議会議員になってから、
沖縄市議会、
ああ、間違えた、沖縄市議会議員になってから、そこから途中から、国際の方に行くんですよね。そう、だからそういう長い彼の過去を、あんまり今の若い方は多分ご存じないと思うんで、で彼がまあどういう青春というか、まあ、小学生中学生高校生と送ってきたかっていうのって、やっぱりすごい沖縄の戦後史と被るんですよね、すごく。で彼はやっぱり、まあ、彼は海兵隊のお父さんと、で沖縄 のお母さん、伊江島出身のお母さんがいて、でやっぱり子供の頃すごく嫌なアメリカとかつってね、いじめられたとか、いろんな経験もあったりとかして、まあ、被差別経験があったりとか、いろんなことがあって、今勤めて知事をやってらっしゃるわけだけど、まあ、今の彼の、まあ、政治信条の、まあ、バックボーンに何があるのかっていうのを、まあ、書こうかなと思いまして、それで、はい、デニーさんとはお世話になって取材をしました。
まあ、今コロナということもあって、まあ、知事も大変お忙しいのかなと思うんですが、まあ、私たちが外から見てる印象、まあ、明るいとかね、
はい、
まあ、それこそ沖縄の歴史と、はい、まあ、被る光も影も含めてですね、というお話を伺う以外に、その、はい、3年間ぐらいですか、
まあ、2、3年、
まあ、取材を続けた中で、はい、この私たちがおそらく知らないであろう横顔っていうのは、
まあ横顔っていうかですね、多分知らないことの方が多いと思うんですけど、彼がやっぱり、例えば一つの例を挙げると、まあ、彼が結婚するときなんかは、やっぱいろんなこう反対があったりとか、当時はほらやっぱりミックスルーツの人に対して、結婚することを許さない親が多かったんですよね。でデニーさんも近いようなことを言われたりとかして、で、まあ、奥さんがそこを、まあ、押し切ったんだけど、まあ、そういう話とかね、やっぱり彼の出自とかルーツみたいなことによって、いろんなこうハレーションが起きたりとか、本人も、まあ、本人はね、結構やっぱり、明るく喋ってますけど、はい、やっぱり子供の頃からやっぱり、まあ、痛い目を見たっていうか、差別ですよね、という体験もあるし、まあ、彼の友人とかもやっぱりミックスルーツの、まあ、アメリカ軍との、その子供が多いんだけど、 やっぱ同じようにひどい目に遭ってるっていうのは、うん、分かって、だから今ある彼の笑顔とか明るさっていうのはそういうものをこう跳ね返してきた明るさみたいなところがあって、はあ、僕は本当に別に相手が政治家だから別におベンチャラを使おうという気はないんですけど、うん、人のその何て言うかな、まあ、無縁の前線に立ってもですね、うん、一人で頑張ろうっていう強さみたいなものは、まあ、当時の子供の頃の青春期にこそその原点があるのかなと。
なるほど。
いう気がなんかしてますね。
そうですね。まあ、これを、まあ近い将来私たちも本屋さんで手に取って見ることができるんですね。
はい。
はい、ちょっと改めて。
これは東京の公文社から新書で出ますね。はい、これはアマゾンでも買えますので。
なるほど。
はい。はい。はい。
はい、なるほど。楽しみですね。
はい。
はい、
まあタイトルはまだ未定なんですけど。
はい。じゃあまた宣伝もしていただいて、
はい、
ね、Facebook 等々で私もフォローしたいと思います。
はい。
はい、で、ところで、じゃあ藤井さん、様々なテーマ、どちらかというと光というよりは影の部分とか、
そうですね。
まあ、アングラー的なものとか、
そうですね。
テーマにされることも多いのかなという印象なんですが、
そうですね。
どうしてライターになろうと思ったんですか？
僕の、まあ、ここ話すの長いんですごい短く書くんです、はい、喋りますけど、僕は高校3年、2、3年生の時に、うん、当時は、ほら、挑発禁止とかさ、校則を変えようっていう運動が、うん、結構あちこちの学校であったんですよね、
うん。
で、僕もそれをやったんですよ。で、その、延長線上で、じゃあ、他の学校はどうだろうっていうことで調べに行ったりとかすると、うん、学校の先生と揉めますよね、その学校の先生と、その記録を記録好きなんで書いていったれて東京の出版社に持ち込んだら、雑誌に載っけてくれて、で本にしてくれたんですよ。
なるほど。
でそれが高校3年生の時で、でそこからそういう運動をしばらくやっていたんですね。で僕は東京にさん出て、でそのうち名古屋に帰ってきて、
うん、
まあサラリーマンをやろうと思っていたんですが、東京では大学をすぐもう辞めたというか、ね、週刊誌の記者になったんですね。
ほう。
で週刊誌の記者になると大学行く暇ないんですよ。締め切りが朝とか会議締め切り会議締め切りだから。行く時間ないんですよね。だから3日入学式入れて3日間ぐらい行ったんですけど、
うん、
あとは助手席になっちゃって、だから高卒です私、だから週刊誌記者をだからもう19ぐらいからやってますよね。
19、20からすごい、
もう何でもやりました。いろんなことやりました。
いやごくごく自然な流れでライターになっていったっていうですね。
そうですね。やっぱり面白かったし、自分に合ってるなっていうか、現場に行って、いろんなことを見るとか聞くとか体験するっていうことを、うん、やっぱり、いろんな先輩に混じって、こう、やらせてもらうわけじゃないですか。だからそういうことが楽しくて楽しくて、
うん、
やっぱり大学どころじゃねえぞみたいなことになって。
9歳で週刊誌の記者ってヘビーですよ、これ
。いや、ヘビーでしたよ。で、当時はほら、やっぱり、10歳とか、あ、19歳とか、20歳とかさ、
うん、
そういう、こう、若いやつがあって、まあ、男のライターも女のライターも、やっぱり可愛がられるっていうかね。
うん、
で、まだ、その、新宿ニューのゴールデン街文化とか残ってて、で終わったら会議が終わったりとかなんかあると外を飲みに行って朝まで飲むとか、
うん、
そういうなんか飲み文化みたいなもの、インターネットなかったからねだからそういうとこでもう喧嘩はあるが何はあるがで、まあそういう中で、まあ、来たって感じですね、うん、やっぱ楽しいです。楽しかったですよ。その僕の青春ですね
だってその頃っていうのは、80年代
84年が僕が卒業だから、そうですね、6年5、6、7ぐらいから始まってますね。
バブルの終わりぐらいですかね。
はいはい、
そうですね。凄まじい状況の中で、日本の状況の中で、
まあっていうか、その一番そのバブルの残滓があって、
うんうん、
まだ週刊誌もまだ結構お金があった時代ですよね。
はあ。
だからみんな好き勝手みんな取材して、
うん、
やってました。まあそれができる。今は結構ね、そんなきついけど、うん、 当時は自由にやらせてくれましたね。
いやいや面白い、まあ、そんな藤井さんが沖縄との出会いというのは何がきっかけだったんですか。
はい、僕ねこれ沖縄との出会いはいっぱいあるんですよ、いろんな、考えてみれば、あのその日記この5月に出てね、その時にあの自分の一体そのなぜ僕が沖縄病になったのかみたいなことをいろいろ整理して考えていくんですけど、難しくて、例えばね一つの例を挙げると、あの僕の先輩の師匠に今あの世田谷区、東京都の世田谷区の、区長をやってる保坂さんっていうのがいるんですけど、彼とあの木下昇吉さんがすごい大親友だったんですよ。
へ
ー。 で僕はあの保坂さんの事務所に出入りしたんですよね、書生みたいな格好で、彼ライターだった当時は。で北さんが沖縄からしょっちゅう来ててで家が近すぐだったから近くだったから、3人でよくあの遊んだりビリヤードやったりとかしたんですよね。そっから皆さんが突然フラットを三振持ってきて花を歌ったりとかして、でなんて沖縄民謡っていいんだみたいな、そっから入ってって片寄練習を聞いたり、内田貞夫さん聞いたり、まあ、いろんなものを聞いたりしてって、まあ、大城千佐子さんとか聞いてって、でそこからハマっていきますね、だんだん、そういうルートもあったり、まあ、いろんなこう他にもいっぱいあるんですけど
入り口からして濃いですよね、
はい、濃いです濃いです。だからそういういろんなこうなんかルートが束になって、まあ、引き寄せられていったって感じですね。だから最初はだから普通に海に行ったりとかね泳いだりとか、で、あと溺れたりとかねありましたよ。そうだ、今思い出した、当時ね、渡嘉敷島に、もう亡くなったけど作家の灰谷健次郎さんって知ってますよね、あのうさぎの目とかの別荘があったんですよ、家が。で当時彼はやっぱ二重生活してて、でよく、まあ、僕も付き合いがあったんで、彼の別荘に、渡嘉敷島の別荘に泊めてもらったんですね。でその時に僕泡盛飲んで泳いちゃって、で溺れそうになっちゃって、で灰谷さんが助けてくれたとかですねで灰谷さんと沖縄のこの、まあ、灰谷さんってあのヨットもみたいなの持ってクルーザーかで漂流して、で渡嘉敷島に漂着してそのまま住んだんですよ、あの人って。
そう
で、だから渡嘉敷島にそのなんか2億円もする別荘を作ったんですよ、ね。だからそういう、で彼 の、 その沖縄とのつながりみたいなことは、まあ、一般本にもなってますし、まあ、そういうつながりもあったし、まあ、いっぱいです ね、そういう点では。
はい、では沖縄と関わってから大体30年ぐらい。
そうですね、もうなんだかんだでもう人生の一部です ね、なんか、
30年ぐらいといえば、まあ、90年代ぐらいからというと、沖縄にとっても非常に変化に富む。
そうですね、90年代、まあ、沖縄ブーム、第一次沖縄ブーム、ですね。93、4年ぐらいから、まあ、移住者も増えだしたり、あとだんだんその安室ちゃんとかね、いろんなものが出てきて、
藤井さんから見たこの沖縄の30年の変化っていうのはどうですかね。
そうですね、最初は僕が、まあ通い始めたり、あるいはこっちに仕事を作った頃は、まだこう東京と沖縄の関係が、まあ、なんかこう、まあ、基地の問題とかね、いろんなことがあって、とはいえまあ良好だったんですよね、まだまだ。だけどやっぱりその、まあ、オスプレイの問題もそうだし、基地が全然減らないとか、95年のあの少女暴行事件以降のあれが全然ね、実行されないとか、で辺野古の問題があったり、いろんなことがあって、などんどんその、まあ、あの沖縄から、まあ、沖縄の人の内地への対する感情、これがあんまり良くなくなったなという感じはします。やっぱり何ていうのかな、溝ができた、感じは前よりはねあります。ほら普通に付き合ってればね、飯食ったり酒飲んだりしてれば別にいいんだけど、なんかいろんなちょっとこう踏み込んだ話になると、 なかなかそこに水をお互い感じてしまうのがあって、まあ、個人的な、ね、関係は別ですけど、そうとしてはそういう感じになるかなというのは、まあ、最近でこそね、あの沖縄のことを構造的差別団っていう言葉を使ってね、表現をすることがありますけど、なんていうかな、そういうなんか埋まらない溝みたいなのがなんかあるなという感じがします、
まあ、基地問題っていうのは県内でもね、溝を作る要因になりますけども、
う
ん
うん、そうですね、
まあ、日本と、まあ、沖縄、うん、小指の痛みを分かってもらえないというところが深まったかなという、
ね、そうですね、特にやっぱり自民党政権、うん、まあ、安倍さんですよね、なってから特にやっぱ沖縄の扱いがやっぱり変わったじゃないですか、うん、ひどくなったから、うん、やっぱりもう何言っても聞いてくれないっていう、うん、まあ、諦め感みたいなのが結構あって、うん、だから、まあ、尾長さんみたいな急にもう右から左へ行くみたいな、うん、ああいうこう沖縄県政治はなかったですよね、うん、ああいう現象も起きたし、
うん、まあ、以前はね、自民党の中で、まあ、これは全体に言えることだと思うんですけども、うん、まあ、沖縄に思いを持った政治家の方々も多かったかなと思うんですが、ちょっと世代的な部分もあるのかな、
そう、あの中央政府も、うん、まあ、年配議員もみんな引退しちゃったり、うん、あのね、亡くなったりしましたけど、やっぱ沖縄に対する気持ちっていうのはあったんですよね、
うん
うん、だけどそういう世代が今 なくて引退しちゃって、ただどんどんそのつなぐこう議員さんがいないっていうかね、
うん
うん、みたいですね、だから完全にその沖縄の場合も保守って言っても、うん、内地の保守と違うじゃないですか、やっぱり、
そうですね、
うん、だからその辺のところも、なかなかこれ一言で言えないんだけど、うん、なんていうのかな、その真の沖縄保守みたいな人がなんか減ってる感じがします、
うん、なるほど、
うん、
はい、これはちょっと政治の課題でもありますね、
そうですね、
はい、
でそういうのがやっぱり普通に生活してても、うん、なんかいろんな酒場の話とかいろんな人の話の中で出てくるんですよ、うん、ちょっとずつ、
なるほどね、
うん、
はい、まあ、そんな沖縄復帰50年を今年迎えます、
はい、
まあ、迎えましたけども、はい、今の沖縄、そして今後の沖縄についてどう見ているのか、まあ、希望も含めて、もう最後になりますけども、
そうですね、まあ、もちろんその、まあ、基地の問題もね、うん、これは今後多分、まあ、争いが続いていくんだろうけれど、うん、まあ、あまりにもそればっかりがクローズアップされる、うん、ではなくて、まあ、文化の問題、音楽とかアートとかいろんな問題もどんどんいろんな人が今もう活躍してますから、音楽もね、うん、っていうことももうクローズアップしたいし、まあ、あとはなんていうかな、子どもの貧困問題とか、それから、まあ、全体的なその、まあ、所得の問題ね、うん、まあ、そういったこともちゃんとこう上げていかないと、なかなかその、まあ、ワンイシューだけど戦えないんですよね、うん、語れないところがあって、うん、だからそういった面で暮らしやすい県、
うん、
住んで楽しい、ま、やっぱり移住するなら沖縄ってやっぱ相変わらず第一位なんだよね、
うん、そうですね、
うん、あったかいし、うん、で優しい人多いし、
うん、
だからそのなんかイメージは僕大事だと思っていて、だそれをだからもっともっとその県民の人も、まあ、移住してきた人も暮らしやすい県に、安全な県にしたいな、してほしいなというふうに思います。
まだまだ書くべき沖縄たくさんありそうですね、
そうですね、
はい、はい、今後もご活躍、はい、私も応援してますし、
ありがとうございます、
今後ともよろしくお願いします、
前田さんも頑張って応援してますから、
はい、ありがとうございます、はい、前向きの議会劇場、今回のゲストはノンフィクションライターの藤井誠司さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。